の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手に足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを務めさせていただきます、ダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。今回はですね、皆さん待ちに待ったかどうかは分かりませんけれども、前々回に、更新させていただいたですね、文明の先駆者前編のその続きである後編をやっていきたいと思います。まあ、またね、あの前編の続きっていうところもあって、かなりね、抽象的な感じのお話をさせていただくような感じになりますんでね、あまりこう得意じゃない方はね、まあ頑張って聞いてください。聞くなとは言えないんでね。だけれども今回はですね、その前に、お便りを、なんとですね、嬉しいね、嬉しい。前回更新分でもお便り紹介したんだけれども、お便りがね、しかも2通来ておりますので、嬉しいね。この調子で皆さんどんどん送ってください。もう何でもいいからね、嬉しい嬉しい、うん。ご紹介させていただきたいと思います。一応先着順にという形で読んでいきたいと思います。ラジオネームは山田さんちの電気屋さん、この方多分2回目ですね。山田さんちの電気屋さん、はい。ターミネーターナイト聞きました。ワンツーとまた見たくなりました。ターミネーター以外にも思い出の映画はありますか。もしカーアクションがお好きであればトランスポーターシリーズがおすすめです。放送頑張ってくださいということで、素晴らしい、ありがとうございます。ターミネーター以外にも思い出の映画っていうのはたくさんありますよ。うん、たくさんありますけれども、まあ、深くはここでは語りませんが、今後多分ラジオのネタになるんでね、あまり深くは語りませんが、やっぱりこの間それこそターミネーターナイトの間も言っていた、このターミネーターっていうね、作品にも深くはないけれども、私の中では通じている、太陽を盗んだ男という邦画ですね。そこら辺はやっぱり皆さんにぜひぜひ見てもらいたい作品ではありますね。まあ、他にもたくさんあるんですけれども、また今度それこそまたラジオでネタにしようと思っているサイコとサスペリアというこの2本とかね、まあ、有名なところばっかりなんですが、ちょっと古めの作品をご紹介していきたいなと思いますので、まあ、もしね、若い世代の方でまだご覧になったことがないよっていう方はですね、まあ、これから私がご紹介させていただく、これからっていうのは今日のことじゃないよ、今回のことじゃなくて、今後ね、近々おそらく紹介させていただくであろう、そういった作品たちをですね、まあ、見てですね、楽しんでいただければなというふうに思う次第でございます。山田さんちの電気屋さん、ありがとうございました。で、2通目、また嬉しいのが来てます。はい、いや、もちろん山田さんのやつも嬉しいんですけど、うん、嬉しいです。はい、ラジオネーム、マガイさん。マガイね。うん、ひらがなでマガイさんですね。はい。ダンさん、はじめまして、マガイと申します。最近、気がつけば両生類、ポッドキャスト、聞かせていただいております。まだ数話しか聞いておりませんが、ダンさんの聞き取りやすいお声と、興味深いタイトルが並んでいて、これから楽しんで聞いていきたいと思っています。差し当たって聞きました宗教の感想 なのですが、ダンさんが言っている考える力を奪う、全く同意です。始まった時点では違うかもしれないけれども、時を経るに従って、その時々の上層部の都合のいい解釈が載せられ歪んでいき、考える力を奪う、財産の搾取、手足のように動かず愚屈になっていったとか思ってしまいました。日本では宗教の代わりに 会社組織が宗教と同じ役割を果たしていると思うのですが、考える力を奪う、財産の搾取、手足のように動かす、愚屈イコール社畜、バカな自分なりにこのことがぐるぐると頭の中で巡っています。アホなことを言ってすいません。いや、アホなことじゃないですよ。気がつけば両生類を知るきっかけとなったのは、ベアアタック怪奇ラジオを聞いておりまして、デザインフェスタに 出展するとのことで、リスナーとして駆けつけた際、打ち上げに誘っていただき、その際にダンさんから刺身盛り合わせを差し入れしていただき、大変美味しくいただきました。粋な人だなと思いまして、もう一生ついていく所存です。嘘です。この偶然で気がつけば両生類というポッドキャストに出会えて本当に良かったと思っています。アシスタント&ゲスト募集など番組の最後に言っていたので差し出がましいのですが、無芸無知ムチムチな私でよければ微力ながら協力は惜しみません。刺身盛り合わせの価値はないかと思いますが、これからも末永くポッドキャスト配信楽しみにしております。長々と多分すいませんでした、ということでありがとうございます。マガイさん、いや、何よりやっぱり嬉しいのはね、最後の部分ですね。アシスタント&ゲストの、ね、募集に対して、まあ私でよければというふうにね言ってくださっていると。もう早速ね、この方、メールアドレスをね、任意の欄、メールアドレスを書いてくださってたので、もう早速昨日の晩ね、僕が帰ってきたのが、自宅に帰ったのが大体日付が変わる直前ぐらいだったんで、そこからメール書いてね、12時半ぐらいにね、もうアシスタントとゲストの違いはこういうことです、だけれども途中でゲストがアシスタントになったり、アシスタントがゲストになっても構いませんみたいな、もうぜひよろしくお願いしますみたいなメールをもう送らさせていただきました。はい、まだ返信来てないけど、はい。まあ嬉しいことでございます。まあ、この中で出てきていたベアアタック怪奇ラジオがどうこうっていうのはですね、まあ、前回の更新番外編をね聞いていただいた方はね、なんとなく分かるのかなと思うんですけれども、まあ、その2日間にわたって行われたそのデザインフェスタ両方に両日に、ベアアタックの お二人がブース設けておりまして、両日ともに、その打ち上げをなさったと。で、土曜日日曜日とやってたんですけれども、土曜日の方は私ちょっと打ち上げに参加できませんで、まあ、せっかくなんでということで、まあ、ぜひね他のリスナーさんだとか、まあ、他のポッドキャスト配信者だとかがね、その土曜日の打ち上げに参加されるということだったので、まあ、1日目お疲れ様ということで、まあ、粋に、うん、江戸っ子ですから私、はい、宮崎出身ですけど江戸っ子ですから、まあ先にねちょっと手配をしておいて、お刺身の盛り合わせをね、これ見よがしにね皆さんに振る舞ったというか、大したもんではないんですけど、まあ、そしたらなんと、まあ、それが聞いたのか功を奏したのかどうか分かりませんが、こうやってね実際に私の番組をこの気がつけば両生類を聞いていただくに至るというこの素晴らしいこの効果、やっておいて本当に良かったと思っています。はい、まあ、そういったことがありましたので、まあ、皆さんもねぜひぜひね、確かデザインフェスタ秋にやるっていうことで、またそちらの方にもね、再度ベアアタックのお二人、出展するというようなお話をねラジオ上で聞いておりますので、またねぜひぜひ皆さんこれをきっかけに、まずはベアアタック怪奇ラジオを聞いていただいて、その上でもしお気に召したらですね、まあ、秋のデザインフェスタの方にもですね、行ってですね、そのポストカードなり、原画なり買っていただけると、ベアアタック怪奇ラジオも末永く続くのではないかというふうに思う次第でございます。まあ、次 のデザインフェスタの打ち上げの時に私がおごるかどうかは分かりませんけどね、おごるというか差し入れるかどうかは分かりませんけどね、はい、そんなかっこいいことはもう二度とできないかもしれませんけどね、はい。ということで、今回のテーマはですね、文明の先駆者後編ということで、本編の方に入っていきたいと思います。
の真似をしてジャイアンに喋る隙を与えなかったら、のび太のくせに生意気だって殴られちゃったよ。それは因果律で最初から決まっていたんだから仕方がないね。そんな、人間に自由意志はないっていうの？その答えは気がつけば両生類で検索だね。
はい、リアルタイムで聞いている方、まあ、そうでない方もいいんですけれども、一応今回もレジュメというか、まあ、つらつらと私が思っていることを書きました。で、前回もそうだったんですが、ちょっと今回は特にひどい文章でして、あの今朝もう30分でザーッと書いたやつだったんで、なんていうか全然まとまりがない、まあ、しかもこれを元に読むようにしてこう、ね、あの皆さんにトークを語りをお聞かせするわけですから、まあ、このラジオそのものもあまりいいものにはならないというふうに、まあ、先にね謝っておきますけれども、レジュメ、用意してありますので、ツイッターもし私の方をフォローしていただいている方はですね、先ほどツイートしましたのでそちらからクリックして飛んでいただければと思います。もし分かんない方はですね、ダンの本気つぶやきというふうに検索していただければ、その私のブログがね、このラジオを公開しているブログとは別のブログね、ありますので、そちらの方にレジュメが乗っかっていますので、一番最新に更新されている部分ですので、そちらの方をご覧になりながら、もし聞いていただけるとより理解が深くできるのではないかというところでございます。リアルタイムで聞いている方、掲示板も用意してありますので、もしご意見等ありましたらどんどん書き込んでいただければと思います。じゃあ時間がないのでババーっといきたいというふうに思いますけれども、まあ、まず前回どんな話をしたのかっていうのは、まあ、まず前回のね、第86回かなを聞いていただければと思うんですが、まあ、簡単に言えばですね、その前編としてですね、文明の前身として私が位置づけたその役割分担っていうもの の, その多様化していったその様と、マネーというものが発明されて、そのマネーによる専門家としての研究者の解放、まあ、どういうことかっていうのは聞いてください、ね、でそしてそのマネーによる専門家としての研究者の逆に束縛、呪縛っていうものをお話ししていきました。その専門家たちの研究者たちの憂鬱がそこにあるよというお話をしていきました。まあ、基本的に私が言いたいことは前回で、まあ、言えているっちゃ言えているんですけれども、その研究者たちの憂鬱の部分をですね、より、私の感じる部分を強調してこの後編でお話しさせていただければと思います。レジュメの方は一番最初もちろん文明のトンネルマンというところでお話ししていきたいと思いますけれども、いわゆる研究者っていうものはその分野 の, その専門性の高さゆえ、その視野が狭くなりがちだと、視野狭窄になりがちだというふうに私は思うわけなんですね。まあ、視野の広さっていうものはなかなか他人と自分とで見比べることができないものなんで、じゃあ何をもって狭いのか広いのかっていうのは何とも表現はしがたいんですけれども、まあ、言うのであればちょっとつ盲信ではないですが、こう一つに一点集中 してしまいがちと、うん、まあ、それがいいか悪いかは別としてね、うん、で一体自分が今全体の、ね、文明全体の中において、どこの部分をこう掘り進めていっているのかを認識できていないことも多いんじゃないのかなというふうに私は思うわけなんですよ。自分 の, その専門とする分野、もしくはその分野の中でも自分がその最先端になって研究しているその内容がもう頭いっぱいになっちゃう。当たり前ですよ、当然ですね。頭いっぱいにして考えてもらわないと困るわけですね、こちら側としても。だけれどもその分やっぱり視野が狭くなって、その文明全体が今どういう様を醸し出しているのか、その中で自分は一体どこを掘り進んでいっているのかっていうのが分からなくなってしまう状況っていうのはあるんじゃないかと、まあ、似たようなことは前回もお話ししましたけれども、もしくはそのようなことに興味がないものも多いのではないか。要するに全体、文明全体がどういう形をしていて、自分はどの位置にいてどういうふうな影響を及ぼすのか、自分の研究がそういうことに興味がなくって、ただただその知的好奇心から自分 の, その探っていきたい内容をただ探求していくと、そういう研究者っていうのも多いのではないかと、ね、思うわけです。で、そういう研究者たちっていうのは その自分が研究テーマとして掲げたその対象を自分がどう対峙するのか、対峙ってのをやっつけるの対峙じゃないですよ、こうなんていうの、立ち向かうというか対峙するね、対岸のにいるみたいなね、ちょっと対岸っていうの言葉はちょっとあまり適切じゃないかもわかんないですけど、自分がそのテーマそのものとそのどう対峙していくのか、ね、またそれがどう評価されるのか、その対峙している様もしくはそのテーマそのものがどう周りから評価されるのか、そのことにしか興味がない研究者っていうのも多くいると思うんですよ、ね、そういうことを言ってしまうと、その研究者とか専門家と呼ばれる人たちが、その最先端にいる人たちがね、どうしようもないやつのように聞こえるかもわからないんですけれども、それは前回お話ししたようなですね、そうなるべくしてなってしまっている部分っていうのが多分にあるんじゃないかというふうに私は思ってるわけなんですね。その先ほど一番最初の冒頭で今回お話したそのマネーによる研究者の解放と、そしてまたそのマネーによる研究者たちへの、その束縛、呪縛っていうものがあって、それが研究者の憂鬱になっているんだと、そういった状況があって、そんな状況であるからこそ研究者は自分の研究をマネーに変換するためのその作業っていうものが必要になっていって、それでいてアリ地獄にわーっと落ちていくようにですね、天の邪鬼にこう自分がやりたいことと自分がやっていることっていうのは、その矛盾がどんどん大きくなっていってしまうと、そういう負のスパイラルに陥ってしまうっていうような状況が往々にしてあるんじゃないかと。そうなるとやっぱり視野も狭くなってしまう。だからそうなるべくしてなっている部分が多分にあるんじゃないかと、ただですね、やっぱり理想から言うとですね、可能な限りその視野を広く持てる状態の研究者、自分はどのこの全体の文明の中でどこの位置にいて、で何のためにどこを掘削して掘り進んでいってるのかっていうのが明確に自分の中でその視野を、ね、広く持って意識できるっていうような研究者の方が、より理想的であるっていうことはまた事実ではあるんですけれども、でもなかなかそういうわけにはいかないっていうのが状況としてあるのではないかというお話なんですね。その視野の狭さゆえにですね、特に最先端とされるその研究のパイオニアたちはですね、各々がそのトンネルを掘るようにしてね、深くこう研究を掘り下げていっている現状にあるわけなんですよ。ね、要するに周りがほとんど見えないですね。その研究が後にその文明の糧となるかどうかは別として、その研究そのものが、その文明の礎、その文明を発展するためのですね、材料になるかどうかは別として、その研究そのもの自体がですね、お金と時間と命の尽きるまで、その研究を進めていくような性質の人たちが多いと私は感じるんですね。もちろん途中で、辞めてしまう人もいれば、金出す側が見切りをつけるということも十分にあるとは思うんですけど、いわゆるその研究者らしさっていうものを、今私が説明したような性質を研究者らしさというのであれば、その研究者を研究者たらしめるためにマネっていう存在は、マネという存在とはまた別に教育っていうシステムも大いにその効果を発揮してるんじゃないかと。研究者が研究者たらしめるためにですね、その教育ね、僕らが今まで受けてきた義務教育だとか、その大学だったり専門学校だったり大学院だったり、そういうところですね、そういうし教育っていうシステムは、研究者が研究者たらしめるために大いに効果を発揮してる。3回目ぐらいですね、同じこと言ってるね。それがいいことなのか悪いことなのかはその人次第ではあるんですけれども、その研究者が研究者として特化していけばいくほど、その教育の効果が発揮されて、ぐーっと研究者が研究者らしくなっていけばいくほどですね、そのマネーのしがらみに捉えられてしまって、生きていくには研究をマネーにつなげるほかないと、どんどん思い込んでいく状況があるのではないか思うわけなんですね。普通にその幼少の頃から、将来は何になりたいんですか、僕は何とかになりたいです、僕は警察官っていうね CM もありましたけれどもね、 大原ってちょっと言っていいのか分かりませんけれども、まあ、そういう、将来何になりたいのかっていうところを職業に必ず使わなければならないというその潜在意識を植え付けるっていうのも前どっかでお話ししたかと思うんですが、まあ、そういう、ね、教育の仕方っていうものが例えば勉強ができないと生きていくことができない、なぜならそれは勉強ができない状態というのはお金を儲けることができないからだというようなその脳 その方向性、脳 その発展の仕方っていうのをそっちの方に結びつけていってしまうという状況があると。で研究者が研究者になった暁には自分には研究しかないというふうに思い込んでしまう状況というのは少なくないんじゃないのかというふうに思うわけなんですね。だからこそどんどんどんどんどつぼにはまっていくんじゃないかと。で、まあ、トンネルマンたちはトンネルを掘ることでしか自分を認められず、また自分が思うようにも掘ることができず、さらには自分がどこを掘っているのかさえわからない状態になってしまうのはまあ当然だろうと。それがその研究者たちは結果として、マネーのしがらみ、いろんなしがらみに、その巻きつかれていってしまうことで文明のトンネルマンとなっていってしまっている状況があるんじゃないかということですね。で非合理的な文明というところでね、おそらくいつの時代もそうだが、特に現代の文明はとても合理的なものとは言えないと、それは人類にとっての人類にとって生活のスタイルをより理想的なものとする研究にマネーや労力が注がれることが最優先とされていないからだ。もう一回読みましょうか。ちょっと分かりづらいかも分かりませんね。人類にとってちょっとその前から見ましょうか、特に現代の文明はとても合理的なものとは言えない。なぜならそれは人類にとって生活のスタイルをより理想的なものとする研究にマネーや労力が注がれることが最優先とされていないから。人類のその生活スタイルがより理想的なものになるための研究っていうものに対してお金とかその人的な労力とかその才能っていうものが注がれることは優先されていない状況があるんじゃないかというふうに私は言ってるわけです。でじゃあ何が優先されるのか。優先順位の上位に常にあるのは利権の争いであることは間違いない。利権とは分かりやすく言えば、ここ大事ですよ、利権とは分かりやすく言えば金を生むシステムとそのシステムを使う権利である。いいですね、いい言葉を僕は書いたような気がします利権とは分かりやすく言えば金を生むシステムとそのシステムを使う権利のことであるということでございます。これなかなかいい言葉なんじゃないかな、うん、じゃあ分かりやすい分野としてエネルギー分野を例に利権を考えてみることとしましょう。はい、まあ皆さん多分ね知ってる方も多いかと思いますが、まあ代表的なそのエネルギー利権の争いといえば、火力発電とその原子力発電の対立構図っていうのが思い浮かぶかと思うんですけれども、まあ以前はその火力発電っていうものが主流だったと思うんですが、最近はその原子力発電が大きくシェアを伸ばしてきました。これはちょっと私の記憶なのでちょっと全然定かではないんですが、小学生の頃とかにね、小学校低学年とかだったかな、酸性雨とかダイオキシンっていうものが非常に、まあ話題というかですね、その環境破壊と呼ばれるようなものがですね、その話題になっていました。で CO2 たくさん出しちゃうと温室効果ガスとしてね、温暖化が進むよとか、あとはフロンガスだったかなとかを出しすぎるとオゾン層が破壊されるよとか、そんなことをばっかりなんか学校で勉強させられたような覚えがあります。でそんな中ですね、その電力を発電するという場合に何発電っていうのがありますというのを勉強で習うと、その時一番多かったのは火力発電なんですよ。何よりも火力発電がもうメインでした。もう8割はさすがにいかないかな、8割ぐらい行ってたんじゃないかな、行ってどっちなんだまあ分かりませんけども、かなりの割合を占めていた。で その次に来るのが1割満たないぐらいの原子力だったのか、それとも水力とか風力とかその辺が来たのかで、もっともっと細かいところで地熱とか、そういったいろんな、ね、その細かい発電があるけれども、まあ、こういういわゆるその水力だとか、まあ水力はダムとかっていう説明を受けた覚えがありますね。で風力とか地熱っていうものは、まあ、自然エネルギーをそのまま使っているから、まあ、環境破壊にはならないけれども非常にコストもかかるし効率が悪いと習った覚えがあります。だけれどもその火力発電では非常に、その悪いものがいっぱい出てきてしまう、ね、その環境を破壊するようなものがたくさん出てきてしまう。そこで、今どんどんどんどん大きくなってきているのがその原子力発電ですよというようなお話を聞いた覚えがあって、僕は非常に恐怖した覚えがあります。で原子力ってだって怖いっていうイメージしかなかったんでね、原子力爆弾っていうイメージしかなかったんで、まあ怖いなっていう、まあ何も深く考えないでね、まあ、そういう時代があった。でそれがかなり今はその原子力での発電というものが視野を広げてきていたというような経緯がある。しかし、311をきっかけに、皆さんご存知の東日本大震災ですね、それによる福島の、原発の事故、まあ、本当にあれが事故だったのかといろいろ噂はされていますが、まあ、今それは追及しないとして、まあ、その311をきっかけに、まあ、現状日本の原子力発電所のほとんどは稼働していない状態にあり、火力発電でそれを補う形となっているということなんですね。つい先日、昨日か一昨日だったかちょっと忘れたんですが、ニュースでね、なんだっけ、大井原発、大井原発は再稼働するという流れだった。で実際も稼働してたのかな、ちょっと分かりませんが、に対してですね、その裁判所が、その再稼働はやっちゃいけませんよと、中止しなさいというような判決を出したということがニュースに取り上げられてました。確か昨日だったと思うんですかね。非常にやっぱりそれを聞くと、まあ、ここまで三権分立している国ってなかなかないんじゃないのかなと。まあ、ただ本当にその三権は僕たちの思っている三権なのかどうかっていうのは分かりませんけれども、まあ、政府の思惑と、その裁判所の持つ力、その政府の思惑を覆すような力っていうものがそこにあるっていうのは非常にまあ稀なその国の形態なんじゃないかと。まあ他の国ももちろんね三権分立っていうものを謳ってはいるんですけれども、まあここまでしっかりと政府に対して物を申すことができる裁判所っていうものは司法っていうものはなかなかないんじゃないかなと思って、まあ法と思って見てたんですが、まあそういう状態で、まあほとんど今はその原子力発電っていうものが稼働していない状態になると。ね、まあ、だからその分、その火力発電で補わないといけないということなんですけれども、じゃあなんでこの火力発電と原子力発電というものが対立しなければならないのっていう話なんですが、それはもうざっくりといえば、本当にこれはすごいざっくり言いますよ、別にこれは今回エネルギーの話をしたいわけじゃないんでね、ざっくりと言うんですが、いわゆるその火力発電というものが石油というものを燃料として発電するものであって、逆に原子力発電は、石油を燃料としないから対立しているわけなんですよ。ちょっと何のこっちゃ分かりませんね。じゃあ聞いといてください。火力発電はその石油や天然ガス、最近ではそのシェールガスなんていうものが出てきましたね、ここ数年ね。シェールガスなどを燃やすことで発電しているため、それらを採掘する企業っていうものは、まあ、火力発電のシェアが広まってもらわないと困るわけなんですよ。もちろんそれらの、自然エネルギー、石油、天然ガス、そのシェールガスっていうのはその発電以外にも使うっていう用途はいっぱいあるんですけれども、やっぱり何よりも今この全世界電気がなければ動かない世界ですから、この電気っていうものの、その原料を石油やその天然ガス、そのシェールガスっていうものにすることによって、それを元締めしているその企業がやっぱりバンバンバンバン儲かるわけなんですよね。儲かっちゃうね。だからその火力発電っていうもののシェアが広まってもらわないと困るわけですね。逆にその原子力発電っていうものは、そんな石油利権の、その石油利権のための火力発電っていうものから、その利権を奪取するため、ね、走ることじゃないですよ、奪取奪い取るためにその石油以外での金を生むシステム、これは先ほど言ったその利権の説明ですね、金を生むシステムとして作られた新たな利権なんだという状態なんですよ。 そうなると当然のようにですね、石油利権からすれば原子力発電っていうものは邪魔者以外の何者でもないということなんですよね。もともと電気を発電するというこの市場市場の中においてすごく大きなシェアを占めていた火力発電で、この火力発電じゃないと電気ってのは効率的に発電できないよという場を作ってですね、そのオイル、石油や天然ガスやそのシェールガスっていうものを、の採掘権をね独り占めすること、まあ独り占めではないんですけれど、厳密に言えば可能な限り自分たちの手元に置くことによってですね、非常に大きな力を得ていたという派閥があって、そういう派遣があってですね、まあその派遣に対抗していた派遣、もう片方の派、もう片方というか、まあ一つじゃな、二つの三つとかそういう話じゃないんですが、そのオイルメジャーと呼ばれた人たちね、欧州におけるオイルメジャーと呼ばれた人たち、まあちょっとそこら辺の話はまた今度やりますけど、その人たちからその利権を奪取するために原子力発電というものが作られるわけなんですよ。原子力発電は火力発電みたいに変な煙もくもく出しません、クリーンですよと、しかもコストもそんなかかんないよとね、でしかもよくよくみんな考えてみてくださいと、うん、その燃料とかね、石油とか天然ガスとかシェルガスとか今あるからいいけど、なくなったらどうすんのって、もっと有効活用しましょう、バンバカ使っちゃいけませんよと、まずしかも燃やしちゃったら有害なガスが出るんだからやめてくださいよというようなことを売りにして、非常にその原子力発電というものをこうどんどんこう広げていったわけなんですね。もちろんその中にたくさんの利権があって、いろいろまあいろんなことが起きるわけなんですけれども、まあ、そんな単純な話じゃないんですよ。今説明したような単純な話じゃないんですが、大まかに言えばそういう、オイル、その石油の会社と、まあ、石油の企業を持っているその派閥側と、それから利益を奪取したい、利権を奪取したい、その原子力側の戦いにの中で、このエネルギー、その発電というものの、その割合というものが増えたり減ったりしていっているというようなことなんですね。まあ、さっき言ったその311が本当に事故だったのかどうかは、なんかいろんな噂が飛び交っているみたいなのはですね、まあ、単純にその原子力発電というものをのその危険性をね煽るためにわざと地震を起こしたんじゃないかみたいなね、そういうね、まあちょっとなかなかね、にわかには信じられないような、それこそ陰謀論的なね、噂もまことしやかに語られてはいるんですけれども、まあそこら辺もね、まあ眉唾者として一つの情報として受け取っていただければと思うんですが、何の話だっけ、まあだから火力発電側からしてみれば、で新しく出てきたその原子力発電っていうのは、そういう利権っていうのはもう邪魔者以外の何者でもないんですよ。で仮にその技術として、その文明としてですね、人類にとって本当にどっちがじゃあいいのか、どっちがメリットが大きいのか、どっちのデメリットの方が少ないのかっていうのを考えてどちらかを選ばれているというわけではないということですね。どちらの派遣の方が利益を多く手に入れられて、どちらの派遣の方が結果的に相手をぶっ倒すことができるのか、仮にこれでじゃあ、まあ、原子力発電というその派遣の方がその火力発電、オイルメジャーというものをぶっ倒すことができたとしたら、原子力万歳という意見が世界を席巻するわけですね。まあ、そういうことになってしまって、それが果たしてじゃあ本当に人類のにとって一番いい選択肢なのかどうかというと、まあ、それはすごく難しいような話で、難しいというか、まあ、それはすごく怪しい話なんですね。でそんな二大巨頭のエネルギー利権が争う中ですね、 いかにその画期的でローコスト、ローリスク、ハイリターンなエネルギーの研究開発が行われたところでですね、そう簡単にはその二大巨頭と並ぶぐらいね、の表舞台に立たせてくれるっていうことはないだろうと私は思うんですよ。ね。まあ、よっぽどじゃない限りは。で、仮にですね、仮に今後、その火力、もしくは原子力の代替エネルギーとして何らかの新たなエネルギーが台頭してきたとしても、ですよ。それは水面下で、利権の移り変わりが起きただけのことであって、本当に新たなエネルギーがその人類にとって最善の選択肢なのかどうかっていうのは非常に怪しいもんであると私は思うわけなんですね。 うん、それは、まあ、先ほどお話ししたのとほとんど一緒なんですけれど もう 今大外エネルギー大外エネルギーっ て言われていろんなそのエネルギーの形態というものがその研究開発されていますけれども、それがじゃあね、じゃあこれがいいやって言っていろんなものがあってそれをじゃあ、表に出てきてですね、その火力だとか原子力っていうのを本当に取って代われるぐらいのものになってきたとしたらですよ、いやもしかしたら仮に、原子力ほど危険ではないし、その火力ほど、悪いものも出ないし、コストもかからないし、その普及するのにもそんなに時間はかからないとかね、いい面たくさんある技術だったとしてもですよ、それよりももっともっともっといい技術っていうのが仮にあったとして、それをじゃあその代替エネルギーの側の人たちは、あそっちの技術の方がいいね、じゃあ僕らの利権はいいから君たち頑張りなよなんて、もしくはこのお金を使いなさいとか、もしくは一緒に研究させてくれよなんていう世界が本当に待ち受けてるかというと、なかなかそうじゃないんじゃないかという話なんですね。うん、で、まあ最終的に選ばれたエネルギーっていうものがその人類にとって最善の選択肢なのかどうかっていうのはかなり怪しいものであると。でこれは今分かりやすくエネルギーというものを例に出して言いましたが、エネルギー以外のほぼ全ての分野でそういうことが言えると私は思うんですね。うん、常にやっぱ私が考えるんですね、いろんなそのなんだろうな、特に情報化社会の中でこの IT 技術だとかね、いろんなウイルスがはびこってる中でのそのいろんなウイルス対策ソフトってあるじゃないですか、あの辺とかもやっぱりまあやっぱちょっといろいろ考えちゃいますよね。これウイルス作ってるのウイルス開発ソフト側なんじゃねえのかなって思っちゃうような感じですよね。だって俺だったらそうするしね、うん、わざわざウイルス作ってそれに対する対抗できるそのソフトを先に作っておいて、ウイルスばらまいてみんなが困ってるところにソフトをボンボンボンボンね、売るというような、まあ、そういうやり方するのが一番いいんじゃないのかな。ああそれもやっぱり専門性が高いことによって起きるその一般人たちが介入できないっていうそういう次元があるからこそできる商売であって、でじゃあ僕らはそれを無視できるかっていうと無視できない、うん、やっぱりそれは買わざるを得ない。だってもう今やパソコンや携帯とかそういったね情報機器っていうものが、ないとなかなかね生きづらい世界になってきているわけですからね。非常にそういった部分では私たちは自由になっているのか不自由になっているのかよくわからないというようなそういう状況だと思うんですけれども、まあそういうまあそのなんだいろんなエネルギーに関わらずですね、いろんな技術の中で今最先端とされているその技術や文明っていうものが本当に人類にとって最善の選択肢なのかどうかは怪しいというふうに私は言いたい。しかし、前回もお話ししたようにその前編ですね、前編でもお話ししたようにですね、文明とは、その研究が表舞台に立って人々の生活に大きな影響を及ぼしてこそ文明であって、人々の生活に染み込んでいくということはですよ、人々がある程度納得してその研究結果を受け入れることができているということなんですよね。うん、もう一回言いましょうか。文明とはその研究が表舞台に立って、例えばじゃ あ前回のね冒頭でもお話したスタップ細胞っていうものの、そのスタップ幹細胞っていうその技術がね表舞台に立って、表舞台に立ちましたね、うん、立ってはいますよ、うん、そしてその人々の生活に大きな影響を及ぼしてこそ文明であると、まあ、仮にじゃあスタップ細胞というものがあるとした場合に、それが実際に私たちの生活、その医療だとかもしくは日々生活していく上での生活習慣そのものに、影響を及ぼすっていう、あれが本当だとしたら影響を及ぼす可能性は高いですね。どういう運用のされ方をするかにもよると思いますが、まあ、その種としては非常に有用な種なんじゃないでしょうか、あれが本当だとしたらね。そういうその人の目に触れるようなところにまず出るということ、 そして実際に影響を及ぼすということ、それがあってこそ文明であると私は思うんですね。でそして人々の中にこう染み込んでいってる、その人々の生活に影響を与えているということはですよ、納得の進めでもお話ししたようにですね、その納得っていうものを、そういう納得という儀式を経ないと人々は自分の中に容認しないわけですよ。受け入れることはできないわけです、ね、でその納得の進めでもお話ししたみたいに、その人々が納得する基準っていうのはまたそれもですね、非常に非合理的なものであって曖昧なものであると。でそれでいて虚像だとか幻想にまみれた存在なんですよ。もともと僕らは宗教だとかそれ以前は神話だとかっていうものをもとに私たちは行動原理を作っていたわけで、もしかしたらこれから100年後、200年後、1000年後、2000年後、3000年後、昔の人類は科学っていうとんでもなくどうしようもないものを信じて、文明として栄えていたらしいねというような世界が来てもおかしくないわけです。僕らは当然のように信じているかもしれないけれども、それはただ起きている事象そのもの一つ一つを僕らが垣間見ているだけであって、それがなぜそう成り立っているのか、どういうメカニズムでそれがどうしてそこにあるのかっていうものが分かっていない部分は多分にあるわけなんですね。それがどんどんどんどん解明されていったら、かつての宗教やかつての神話のように、その科学っていうものを信じていた人類はちゃんちゃらおかしいと思えてしまうような次元がやってくるというのは想像できるんじゃないでしょうか、ね、じゃあそんな中、要するに今の僕らはすごく合理的な選択肢を選んで、すごく文明的な科学的なすごく進化した存在として認識されているかもしれませんけど、すごく曖昧で、文明言ったように文明というものは文明というものにならないとね、認められたということにならないということですから、認められた研究じゃないとお金にならないですからね。人々の生活の中に溶け込んでこそお金になるわけですから、みんながお金払うわけですから、そのお金にならないと研究者たちって、ね、生きていけないわけですから、自分の研究したいことがまさにそのお金になるための研究だとするのであれば仮に、ね、それはそれでいいですけれども、ほとんどの人がそうじゃないと私は思うんですけれどもね。じゃそうじゃなかった場合に、研究のためにお金が必要、お金が必要だからお金を得るための研究をしなければならない、そこの時点でずっとループしてしまっている状況がある。しかもみんながお金を出すっていうものは、その人々が納得したものに対して出すわけですよ。で、文明というものの基準は真実とか事実とか画期的な最新の、その最新のというか画期的な、ものすごくいいその研究結果ではなくて、人々が納得するものっていうものが文明で、それが俗に言ういい研究なわけですから、それは非常に曖昧なもので、その納得の基準さえも非常に曖昧で虚像や幻想を含んでいる。そんなものを生み出さないといけない研究者たちの憂鬱たるや半端ないんじゃないかと私は勝手に想像しているわけです。彼らがどんなつもりでどういうふうに研究を進めていっているのか分かりません。僕は研究者じゃないから。だけれども、スタップ細胞のことに代表されるようにですね、新しいものを作っていこうとする中で、さまざまな苦労がある中で、それをじゃあパッとね、何かのきっかけで表舞台に出て、いろんな矛盾点があった時にそれをつつかれてしまって、その人の人生が全て台無しになってしまうっていうような状況が仮にあったとしたら、僕らはそういうものがメディアにボーンと躍り出た時にどういう目でその人たちを見るべきなのかっていうのは、もう一度この、文明の先駆者前編後編と聞いた時にこう考えてもらいたいなと。まあそれでも変わりないっていう人はたくさんいるんだとは思うんですけれども、僕はそういうふうに感じて見ていったときにですね、すごく単純に怒りとか悲しみとか嬉しいとか楽しいとかそういう感情ではなくて、すごく複雑で、すごく微妙な、なんだこりゃ、なんかスカイプで着信が来ていますが、知らない人からの着信なので出ませんけれども、そういう感覚を持つわけなんですね、今回で言いたかったのは結局納得の進めと同じようなことなんですよ。 まあ、その納得の勧めでは人々の納得する基準というものがどれだけあやふやで曖昧なもので、明確なものではないか、不確定なものかということを、ね、お話ししたかと思うんですけど、僕ら の, そのいろんなものを選択する基準というのはそこにある。そうということは、それに認められなければならない、その研究者たちっていうのは非常に、まあ、私の感覚からすると難儀な世界にいるのではないかというところですね。まあ、そういう目で見てあげるとまた違った感覚で見れるんじゃないかと思うんですね。ただまあこんな感じで文明を進めていって、果たして僕らは本当にどこに進んでいってるのかよくわかりませんし、この舵取りは誰がやっているのか、まあ、誰がやっているとは多分なかなか表現しづらい部分もあると思うんですが、まあ、私たち自身ではないということはまあ明確であってですね、まあ、皆さんがどう思うか分かりませんけど、もし可能であれば私はその先を知りたいというふうに思います。はい。で、まあ、レスの方ね、いくつか来ていますがちょっとねあまり時間もないですし、今突に来ていただいたみたいですけれども、そちらの方ごめんなさいね、対応できることができませんで、今回はこの辺で終わりとしたいと思います。あー、話したかったエピソードがちょっと一個あったんだけど、もうなんかもうタイミング的におかしいんで、はい、皆さんからのお便りどんどん待っておりますので送ってください。で、近々ね、ターミネーターナイトの第2夜もやりたいと考えてますし、それに伴ってですね、やはり Q さんをゲストにお呼びしてですね、なんだ、その太陽を盗んだ男の雄弁もやりたいですし、いろいろとやりたいことが、トラさんもやりたいですしね、いろいろやりたいことがありますんで、まあ難しい話はとりあえず一旦休みにして、映画の話だとか、いろいろね楽しい話を進めていくことができればなというふうに思っている次第です。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。